次何の質問？
ですね、はい、お芝居の道を選ばれたきっかけが、
はい、きっかけですか、はい、やっぱり自分がこのドラマや映画やそういうものを見て好きだったっていうのはありますよね、はいはい、でも僕はもともと付き人とかいうマネージャー、付き人っていうふうに言ってますけど、マネージャーですね、一世風靡のセピアというグループがありまして、それのまあ音楽制作やらコンサートやらそういういろんなことを全部一手にやらされてたんですね、マネージメントして。柳葉君のところは金ちゃんのバラエティ番組に出てたんで、それの時のマネージャー担当だったりとか、あと物販とかそんなこともやらせてたんですけど、やっぱ柳葉さんと一緒にいる時間がものすごく長いです、はい、で当時僕一世風靡にいた時、柳葉君はお芝居の仕事がしたいのにバラエティやらされるわ、はい、歌を歌わされるわ、はい、本来やりたがってるところが全然やらせてもらえなかったんだ、はい、でずっとその熱を僕は聞くわけですよ、こう龍井さんみたいな、はい、あれもないこうでもないっていうのを聞いていながらこう運転してるわけですね。そんなに面白いもんなのかなと、はい、で柳葉さん君にお芝居が入るんですよ、はい、その僕らとしてみれば、はい、柳葉君は相当喜んでるんですけど、はい、一世風靡の事務所としては断ると、はい、なるんですね。でも会議でその参加してて僕一番分かったんですけど、はい、一番やんちゃだったんで結構いい言葉が通るっていうか、はい、人がそうやってやりたがってるものを封鎖することによって、はいはい、彼はすごくストレスが溜まると思うって僕は言ったんです、はい、だから喧嘩になるし絶対これってストレスだと思う、はい、だったらやりたいことをやらせてみて覚醒させるっていうのも絶対天の中にないですかと、はい、チームワークが乱れるって柳葉がいると、はい、すごく問題だったんですよ実は。それなのは役者をやりたがってるものを封鎖してやらせない僕らがどうなんでしょうかっていう話をした時に、社長がちょっと考えてやらせてみるかって言ってできたんですよね、はい、なんですぐ柳葉君に感謝されたんですけど、はい、もう多分覚えてないと思うんですよだけど感謝されて、でいざ現場に行くわけですよ、はいはい、という時にやっぱこの水を得た魚のようにですね本人はこうなるわけですね、はい、なんでこういうのって素晴らしいなって思って、その撮影現場がまた藤田明治監督で良かったんですよね。でまあ普通のドラマなんですけど映画ではない、それを見てるうちにやっぱりこう自分も柳葉君がそこがこうどんどんどんどんどんどんどんどん評価を得てくるんですよ、はい、でその評価を得るたびに僕は車で送り家に帰り、家の中でセリフ合わせ一緒にしたりとかしてるうちに、はい、こう役者の世界がどんどんこう楽しいんだと思うようになっちゃった、はいはい、今考えれば勝俣と入れ替えになったら俺大金持ちなのになっていうのがあるんですけどでもね、あの柳葉敏郎には役者のこの魔力って言いますか、魔の水というか、一度飲んだらもうなんかなんていうのかな、芝居やりたいって思ってしまうあの水があるんですけど、その水を飲ませ、ゆいさんなんか思いっきりどうでも飲ませちゃったタイプなんだけど、そういう水を飲んじゃったんだなって思いますね。でもやっぱりでちょっと売れて、で僕もちょっとバラエティが来るようになったりして、バラエティのお金いいんですよ短くて、で金儲けで入るんだったら芸能界に、はい、バラエティーだなってその時一瞬思ったんですけど、はい、柳葉には呼ばれて、はい、お前どっちなんだ役者たるものね、そのバラエティーってチェンチャラチェンチャラするもんじゃねえんだと、やっぱりこうお芝居はそんなことであれするんじゃなくて真っ向からぶつかってやるもんなんだと、はい、なんかどっかで自分をさらけ出すようなことすんじゃねえバカ野郎って怒られて、はい、それで基本的に NG っていうか、はい、基本的にはやらないっていう風にしたんですけどね、はい、その後金に困ってやりますけどやるようになってきますけどね、だけどその時は魂と魂なんで、はい、ですよねみたいな、そうだそうじゃなきゃダメだみたいな、また魔の水を飲ませる、はい、バカな魔の水、これがもう全然金儲かんねえんだぞっていう水なんですけどね。
でもそれをやりたいってもう性分は止まらない、
止まらないんですよあれね、今なんかもう毎日のようにバラエティ出たい53歳、お金残さなきゃいけないから
MXD で拝
見して、ああそうですか、もう毎日のように出たい毎日収入が欲しい違いますかゆいさん、
どっちもやりたいです
よね。なんかありますよそんななんか夢今もう
もういろいろね
ないでしょ居酒屋龍ちゃん毎日出たいですか。
いやそれは出たくないです
よ。そうですよね、
しんどいです体がもうね
もうね
ヘルニアだし、
わけわかんない客来て3時なのに閉めるって言ってんのに、 開けろこの野郎、俺は昨日刑務所から出てきたんだって言われてすいませんっつって帰っていただくのをねやりたい。そうでしょ、だったらバカな話をねしに毎日テレビ局行って夕方だったら帰ってきてね、彼女とエッチしてっていう生活が最高じゃないですか。
でも時々ねやっぱりエゴ的な要素があって、ね、あの長いセリフとか辛い現場とかをやっぱりやりたいんですね。そしてやってそれでそれが数ヶ月後にスクリーンに映って、ね、テレビでもらうんです、はい、それでちょっと自分の気持ちがリュートあれになった時に、はあ、あれやったよね、
あそれはありますね、や
ってみたいんですよ。
僕もそれはあります。
自分でね、でしかも自分がまだ
いやですよね、あの長ゼリがあったりとかする時の空間、やるまでの時間、本番が近づいてくる時、うわできるかなできるかな、
でもあれがやれた時のね、
発表会ピアノの
達成感とね、それができた時の作品になった時のもうね喜びたまらないんですよね。
それはでもベテランだからあんまり喜んじゃいけないんですよ。当たり前のように 当たり前のように振る舞わなきゃいけない。
その通りなんです。
それはもう実は頭の中パンパンなんですよ。全然余裕でできるぜ。いつでもいいぜ監督、本番みたいな感じなんですけど、早く早くして
変になんかなんか変な話されると忘れちゃうんです
よ、ね、忘れちゃうから話しかけないでください。集中してるから全然嘘、もうね早く終わった今すぐ解放されてね。だからあれ長ゼリ終わった後次のセリフ忘れちゃいますもんね。長ゼリ忘れなかったのにもう解放感で次のセリフ忘れちゃう。
もうそこに集中しすぎて、
集中しすぎちゃって寝れないから前の日とか寝不足で行くし、
大体また東京じゃなくて、はい、京都だったり地方だったりして、はい、そしてカズラとかつけたりして、それでなんかこうあの全部終わった時の全カットあって、これにて山本さん全カット終了しました、お疲れ様でしたって言ってもらって、あのメイクルーム持ってきて、
あのザをビビって外
して、めちゃくちゃ嬉しいんですよ、ね、
めちゃくちゃ嬉しい、
めちゃくちゃ嬉しい、そうこれでもう帰れる、
ベンチンでこう拭いてプッてん時はもう一番
めちゃくちゃ嬉しいですよね、もう涙が出てくるぐらいです、ね、
バカッと外してあのはぁ、あ、
嬉しいですよ、
ね、最高、
めちゃくちゃ嬉しいんですよね、
それがパッキョですよ、頭パッキョ気になってるんですけど、
でそれで数ヶ月経って東京に戻って映画館とかテレビで自分が映ってるのと、はぁ、あ、やったんだ俺、やった、やった達成したと
思いますよね、
やったんだ、
それは一緒です、頭皮に空気が通るあの瞬間
やったんだ、
やった
記者見たかこの野郎と、
リュウジさんの場合はそういう感じです。私の場合はこう頭皮に風を通してやったギヨンっていう感じですかね。いやこれでギヨンの姉ちゃんのとこに行ける、
花見浩二
絶対あの女今日無理やりでもやってやるぞって。もうこんなんでした本当に。そうじゃないですかね。ねそれがもう
秋山町でしたけど、
秋山町
ちょっと下がっちゃった。
いやそういうもんなんですよ。で絶対共通ですよね、 あのパカは
たまらないんですよね、はい、終わった時に現代劇にはない、はい、もうたまらない解放感で、ね、やっと終わった。
その時も平常心ですよ、はい、顔は全然なんか普通にいつも通りピピッとこう外してチュチュチュって、まあ、心の中はもううわ
っやった
これ持って帰りって言って、あのお弁当かなんか持って帰りました、ね、山下さんがそんなうなぎだったりしたらもうテンションマックスですよね。うなぎかいみたいな、もう上等だなーいう感じでね、
でだから撮影時に、ね、タクシーが来てね、
そうですね、
チケットもらって、
ね、もらってお疲れ様でした言われて、
やって平常心
平常心でまた失礼しますって帰ってって、
めちゃやったバンバン
リゾートですね、うん、ギヨン、ギヨン、直行してそのまま。
僕ね、一回、一応ホテルに戻るつもりで手で帰って、運転さん、調べて、まだ大阪行きの電車あるから、急いで、大阪まで行ったことあります、また
そうですよね、みんなそんなんですよ。それが楽しくて、はい、その夜の酒がやっぱめちゃくちゃうまいですよね。それをね、たまにね、ちょっとミスると監督あたりに呼ばれて、はい、山下ってあのなんかわけわかんない、あの民宿も一緒になってる飲み屋に連れてかれて下手に説教されたりとかで余計無邪気な野郎になっちゃったりとかして、なんか終わったこと言うんじゃねえよみたいな感じになっちゃうから、あのとかね、あの監督のあのわけわかんない
、大先輩の監督だよ。
そうですね、暴れん坊将軍で監督してたんですよ。姫路城までよく行って、トム・クルーズは横でヘリコプターで、はい、ちょっとラストサムライやってたからヘリコプターで蕎麦食いに行きやがって、
うわ
俺のこと見てあはっってバカ殿って笑いやがって、トム・クルーズ ほとんど1個上かなんかで同い年に近いやつですよ。なんでバカ殿の格好してんの、でっかい子。ちょうどバカ殿の役だったんですよ。バカな殿に、あの僕を、その僕あの本田なんてあれ火消しの方にいるんですよね、はい、恵みにいるんですけど、はい、小頭で、はい、新さんに頼まれて、はい、殿になり変わってくれって言って、はい、なぜかなり変わるっていう、はい、僕は殿の役をしているっていう、はい、わけわかんない回なんですけど、そう姫路城で撮ったらラストサムライもやってやがって、あ近くのコンビニ行ったらラストサムライが全部買い占めちゃってウーロン茶しか残ってなかったブラックコーヒーなかったんですよ。なんでないんだって言ったら、ラストサムライが全部買ってきました。予算のこんな低いテレビ番組と、こんなハリウッドの映画と、指で袖で笑われて、出してくれよ。福本さんはあっち行っちゃってるし、あっち行っちゃってる。無口だ、無口だ、侍やりやがって。無口だ、侍。おっさんはいつも暴れん坊にいるのに、その時だけね。向こう行っちゃって
、暴れん坊将軍の新井監督ともやられました。
やられました、はい、
ね、早い、
はい、
カットバックがすごくね、はい、
それからありがたいですよね。でも、はいはいはい、はい、質問次は、
はい、このお仕事を始められて、やっとこの人と同じ仕事ができたっていう方いらっしゃいますか。
西田敏行さん。
ああ、
僕の場合はと松方弘樹さんですね、はい、松方さんは早い段階でもう達成したんですよ、
はい。
西田さんはアウトレイジまでのビヨンドまで25年かかりました、
はい、
なんで言いました本人、
はい、
松竹の撮影所で1回だけお会いして写真を撮ってもらったことがあったんですね、はい、でそれからもうお会いすることも全然なくて、でまあ役者的には旬も超えて下火になってる時のアウトレイジですからね、西田さんにお会いしてセリフ交わすまで25年かかりましたって言って、そしたら、ああそう言ってくれだけありがたいですかって聞きたかったけど、あ、そう、僕本当に走ったんですよ、それが頭の中に。僕その挨拶した時その前に YouTube かなんかで「ってる」みたいなネタが流れてて、
なんかいろんなデマが
いいね、デマが走ってて頭の中よぎっちゃったんですよ、そういう時。でもその時やっぱ戦闘モードに久しぶりになりましたね、
はい、
いや戦闘モードじゃなきゃ失礼だなと思って、お芝居を絡むわけですから、はい、憧れの方と、
はい、
嫌われるつもりで、
あ、
はい、証券の時そうだったんで、やっぱ僕らの憧れ証券じゃないですか、はい、時代的によって木崎の天使、まあいじめられたんですよ。なんでもう戦闘モードで行くのが一番いいんだなっていうのをそこで覚えたんで、もう全然口もその後は聞かないでしたらね、同じことやりましたよ、二度さんに、あんた顔怖い芝居になった時顔めっちゃ怖い、どうしようかと思って西田さんに怒られるっていうシーンがあるんですよ。なんで北野武を連れてきたんだっていう、そのあいつを連れてきたんだって言って、バカ野郎って怒られるシーンがあるんですけど、それを先に撮ったんで、もう目なんか座りきっちゃって憧れだからやっぱり負けてたまるかもね、やろうと思ってたし、要はヤクザ映画をもう10年以上そうやってったんで、はい、僕で西田さんっていうのはあんまりそんなことやったことないっていうふうに、普通の映画ばっかりやったんで、はい、言ってみれば僕らのジャンルのところに来てくれたっていう感じがあったんで、はいはい、ね、僕らのジャンルは僕らのジャンルなりに迫力も見せなきゃいけないんだなって思って、そんなことを考えたら負けだなと思ったから、もうこの野郎ね、親の敵ぐらいの勢いで行ってやれと思ってそれでもうモードが陰の時から全然違っちゃったんですよね。もう見る顔がもう女になってずっと見てたしリハーサルからどうしたんだって言われてなんか変だぞみたいなんかお前変だなって言われて、なんか
思いがもう
入り込んじゃった。その後西田さんと爆笑になってその話しましたけど、もう思いが強くなっちゃって家に修羅場ってあるらしいじゃないですかつって、呼んでくださいよぐらいまでになっちゃって本当に修羅場になるからやだってあの人もすごいね、やればやる人ですからね。
新宿のションベン横丁で本幕に昔見かけしただけなんですよ。
なんか接点ありそうですけどね、
なんか目
へ飲んでみたいですよね一回リュウちゃんで
西田敏行さんだ
竹中さん来たことないですか、こう
来るって言ってね、
来ないの、
電話いただきました。
お
い、なんで龍二おめでとう、今度頑張れよ、
来いよ。
一回目あの漁園でね、3ヶ月に説明したんですよ。その時にあのランナーをしながらって、
なんで今度は本当にちゃんと頑張れよ、そのうち行くから
全然来てないです
よ。竹の浅いんと飲みたいですね
ちょっとあんまり飲まないですけど。
飲まない、飲まないですか。
飲まない、あんまり飲まない方なんです。
本当ですか。いい人ですよね。
いい人ですけどね。
人の邪魔ばっかりしますけど。
ね、なかなか。
ずっとこうやって本性を見せる。
本性ですね。で、大体僕ももうお付き合いしてたわけで、なんかああいうことやってるときは、あ、なんかこの人本当嫌いなんだな。
あ、
分かるようになりました。
あ、こういう風にやったりとかしてるとき嫌いなの。
いや、なんかニコニコ笑ってね、逆にね、なんか、なんだよ、大丈夫だよとか言ってるときの方がね、多分この人の方がかわしてんだなと。
あ、かわして、俺らだったらかわされて
るの。本気になると、あれ結構神経質で、
なんでもさ、こうやってこうやって死んだとかってブチブチブチブチで、
おっしゃるタイプです。
慣れてくると、
結構説教ともされました。
そんなことやってるとお前5時ぐらい死んじゃうぞお前。
ねえ。溝引かれてんだ俺。あ、飲みてえなあ、そういう人と。飲みたいでしょうね。
ぜひ会いたいですけど。
会いたいよね。
ぜひ来ていただきね。
ここに来てくんねえかな。ねえ、ハサミ打ちにしてやんのに。リュウちゃんとハサミ打ちにしてやんの。いい服着てんじゃねえかよってなって言っちゃう。いい服着てんじゃねえかよ。もうかどうやって儲けてんのって。え、そうそうですよね。
硬いものを食べないんですよ。で、ステーキ行こうって連れてってもらった。ステーキなんか食うのかなと思ったら、やっぱり、いや、案の定ハンバーグでしたからね。
硬いものが嫌い。
嫌いんだよ、全然硬いもの食べないです。なんかふにゃふにゃしたもん。
次の質問。
あ、はい、アウトレイジで減量されたじゃないですか。
はいはいはい、
あれはどの期間ぐらいで。
まず最初のアウトレイジは、
はい、
1年ですね。
はい、
あ、2年です。
はい、
なぜかっていうと TBS で竹内さんが東條さんをやったんですよ。
あ、はい、
その時が、アウトレイジの2年前やったん
です。はい、
その時に2年後に薬剤がやるよって言われて、でちょっと落としてくんないかって言われて、僕まん丸だったんで、
はいはい、
でキャベツダイエットを始めて、
はい、
で落としたんですよ。
あ、
でアウトレイジ取り終わった時に、竹内さんが、あ、取り終わって公開の時にもう一丁やるよって言われて、そのままやり続けちゃったんですよ。はい、そしたら30キロ落ちちゃったんですよ。落ちちゃったんですよ。落とす気はなかったんですよ。いや、さ、覚醒剤じゃないかって言われて注射器嫌いなのに学生じゃない
さっき先端局長ってお話
されたそうなんですよねえ、覚醒剤なんかやらなかった気持ち悪い。酒も飲めないのほとんど。
キャベツダイエット、
はい、そうです。夜全部キャベツにしたんですよ。
あ、やってみよう。
あ、いいと思いますよ。あの血糖値とかそういうのも全然変わっちゃいますよ。
あ、
そうか。キャベツしか食べちゃいけないんですよ。千切りキャベツ。
何かかける
んですか。納豆をかけてたりとか。納豆食べれますか。
納豆食べれ
ます。納豆に卵を落として納豆キャベツ。
あ、いいですね。
はい、あと味噌汁の中に入れてキャベツ味噌汁とかで腹を満たすんですよ。
あ、
キャベツなんでもうまたお腹空いてきたら食べちゃえばいいんですよ。
ああ、確かそんなカロリーはないですか。
はい、でキャベツだけ食べて、マヨネーズダメですよ。
はい、
でキャベツだけを噛み締めて食べると、どんどんキャベツに味ってしてくるでしょ。
甘い、
ね、キャベツと甘いんですよね。でも今度キャベツの選別するようになっちゃったりとかこれどこで作ったキャベツなんだなんつって八百屋行って偉そうに。キャベツはね、
ちょうどダイエットしてらっしゃる途中に夜お会いしたことあったじゃないですか。
はい、
昔、
はい、
あの犬散歩され
て、はいはい、
中野さんの方から夜声かけて、
はい、
最初分かんなくて、
はい、
誰ですかって言ったら、俺だよって言ったら、ああ、どうしたんですか、えらく痩せられましたね、どっか具合悪いんですかねっていやいや、今こういう映画の準備で痩せてるんですよ。
そうなんですよ。
びっくりしちゃって。
その間ちょっとお医者さん行かれた時とか、え、数値すごい良くなってる。
あ、そうですそうですそうですこれただ風邪で行っただけなんですけど、
はい、
もう数値は全然違うよって思って、はい、前と。だから糖尿の毛もあったんだけど、それ全然なくなっちゃったりとかして、でもまあ良かったですね。はい、またやろうかなと思いますけど、はい、なかなかできないですよ。
でももう昔持たれた服とかも全部もう新しく。
そうですね、買い替えたりして、はい、だけど今キャベツが苦手になってきちゃって。
え、どういうことですか？
4年間食い続けたの、夜。
なるほど。
でもまたちょっと食えるようになってきたんで、はい、少し食べてますけど、見るとうってなるぐらい食べてたんで、ちょっとキャベツやめてたんですよ。浮いてるんですよ、本当に。
もうじゃあ相当もうきつかったですね。
きつかったです。リコピン取るためにそのトマトを、はい、キャベツトマトだったりとか、はい、もう一時期マックス来た時は、ただのキャベツに、ただのトマトだけを食べてたんで、もうなんかの苦々しい感じのキャベツをもう食べてました。はい、でもうなんか最後、浮いてなってましたね。アウトレイジの、最初のアウトレイジの撮影、はい、一番ラストが神戸の小学校で、はい、刺すところ、はい、最後、はいはい、あれ撮ったんですよ、はい、あれラストシーンで、はい、映画自体がもうあれで終わりだったんですよ、はい、あれ撮り終えた後放心状態になっちゃって、でみんなあの三宮の駅までバスでお送りしますって言われたんですけど、もういいですって言われて、僕ちょっと一人で帰りますってなって、いや結構ありますよって言うから、あ大丈夫ですって言って、一人で、はい、あの荷物のガラガラ引っ張りながら歩いて、そしたらなんとかロールっていうロールケーキを売ってる店があって、2本食ったそうです、はいはい、そのここでロールケーキこんな2本もうおばあちゃんびっくりしたあんた大丈夫って言われて、もうダイエットしまくって、もうとにかくそういうものが食べたいかって終わったと思って、もうこれこれ
完全にあのボクサーの休養行ですよね。
そうそうそうです、ロールケーキ2本食う。おばちゃんにいきなり入ってきたヤクザみたいなやつがロールケーキ2本食って、びっくり。で、それぐらいでしたね。
あ、でもそれほど気持ちも込められて、あの作品に。
込められるというか、もうやるしかない、ないじゃないですか。だから、やっぱり僕も背負ってたんで、責任をいろいろ。そこから何か開けるだ、もちろん同じ事務所に山本さんや、うちに山口翔太って役者がいたりとか、やっぱ仕事が行き届いてない人間がやっぱいっぱいいたんで、これを突破口に何かうちの事務所良くなんじゃないかと思ってやってたんで、はい、何突破口になんなきゃいけないかったから、はい、もう必死でしたね。全然突破口になんなかった。
いやいやいや、
なんなかったんですよ、本当に。
僕らもスクリーンからガンガン。
それはあるんですけど、事務所的には他の連中になんかこうおじいが行くかと思ったら行かねえし、山本さんなんかもたけしさんとこ出してあげたかったりとかしたんだけど、全然こう効果がないんですよ。なんだバカ野郎って、ちょっと思ってますよ、僕は。ねえ。だから今度、最終章でしょ、はいはい、あの時も、探したよな、俺、たけしさん。ずーっと。だってもしかしたら家とか。
はい。
で、ギャラ入るかもしれない。
ああ。ね、確かに。そういう可能性があります。
リフレインの思い出とか。はいはい、なんか、ちょっと会うかと思って、はい、必死になって会おうと思いましたけど、全然会う機会がなくて。会ったの、この間、松川さんも。お葬式ですから、はい、もう最終章取り終わったんですよ。残念ですよ。
それであの頃が浦坂月の銀座っていう、
はい、
中田秀夫さんが支援でやってらっしゃるシリーズがあって、その全然繋がってなくて急に
あ急に痩せる。
形は数日後の
人をさらって人をさらって出て行ったところで、はい、シリーズは1回終わってるんですよ、はい、でさらってるわけだから、それを今度殺すところがあるわけじゃないですか。それが新しいシリーズの開始なんですよ、はい、さらったところで終わって、開始で開けた時に扉開けた瞬間こんなになってるから
ガリガリ
ガリガリになってる。その間の間何があったんだ、つながんじゃん、つながってねえじゃないかって監督に言われて。
よく髪型がちょっととかいう話は
あるんですけど、
ありますけど、
顔こう半分ぐらいになっちゃってて、全然繋がんねえんだよ、どうすんだよって言われて、知らねえよ V シネなんてっつって、だったら最初から押さえとけよってね、期間押さえてさ、こんな V シネなんかやりたい、金なくなったらやってるやな、制作会社いっぱいあるわけだから、うちの金、うちの制作会社やばそうだな、もうお腹のも呼んでやるかみたいな、その適当なとこと付き合ってらんないでしょって、どうでもいいよお前たちなんかって言って何本もあるんですよ、そういうのやりたくなくてやってるんですから、もう本当にもう、いや本当ですよ、申し訳ないけど、見てる人には申し訳ないけど、もう本当に、はい、そう思って見てほしい。なかなかやりたくねえんだろうなこれと思って、もう金のためにやってるみたいな。
大丈夫ですか、ぶっちゃけすぎ
て。いやいや全然ですよお金、あのそうなるコールドブラッドって僕主役、はい、金のため事務所にいくら落とせるのかっていう、
いろんな思いの三つどもえで、
もう三つどもえの構想誰と構想してるのか分かんないしょうがないですよ、そうなってきちゃうんだんだんね、早く帰りたい映画の世界とかにテレビとか
これなんかあのブログを発見したら、あ、フェイスブックかな、はい、なんかゴッドファーザー見られてね、やっぱりあれが、はい、好きだなって、はい、
やっぱりバイブルですよね、
デニーロさんの、
はい、
パート2ですか、
パート2で、はい、デニーロももちろん良かったけど、はい、あのお兄ちゃんを殺すあの海を見つめる、
はい、ね、
アルパチーノが良かったじゃないですか、ああいうのはなんで日本は取れないんだろうな、うん、取れるわけないよっていうふうに自分で、ええ、もう頭とんちんかんのやつばっかだからねっていう取れるわけがないんだよって、今リュウジさえ取れない、昨日リュウジ乗ってたんですけど、はい、これがやりたくて薬剤がやってんのに、はい、なんでこの組織ものばっかなんだって、はい、俺はリュウジがやりたくて薬剤がやってんのに、誰もそんなことを思ってくるやつは一人もいないし、あの長島英子さんとのお別れする、はいはい、帰ろうかっていうあのシーンが、それを見つめる金子庄司がめちゃめちゃ良かったじゃないですか、人間模様なんですよ、全然ヤクザなんかどうでもいいんですよ、うん、その中のパーツの一個であって、はい、でももうどっともうズブズブじゃないですか俺がやってるのって何何にかい、ね、何何にかいなんとかもう全然やりたくないんですよ俺、リュウジがやりたい、いつかどこかでできるだろうと思ってそこへ頼んでこう泳いでたら、はい、全然ないわけでしょ、リュウジをいいと思う奴らがいない、もう仁義なき戦いに勝てるわけないんだから、あそうじゃないですか、あの熱のこもった、勝てない試合になんで望んでんだよって、龍二だったら分かんないんですよ、その人間模様なら、うん、剣と数って見ましたか、いやダメだなあんた、
すいません
帰ってすぐ見なさい、もうこんなことしてる場合じゃないっていいから、もうポッドキャストなんかもうやめていいから帰って剣と数って映画をまず見なさい、はい、これ見た、見ましたか、ダメやな、あんたも。
いや、僕は冬の花が好きなんです。
あ、ケンさんのね。
あれも結局、組織の話じゃないじゃないですか。
そうなんですよ。あれも。
足を洗うかどうか。
足を洗って。
結局足洗えなかったって男のね。
悲しい。
あの、最後に小池浅尾さんがね、ね、同じことでできるよと同じこと。
そう、
ね、
子供が、子供が小さいんだよ。見逃してくれ
た。だけど、もう、こにゃーだって、あの時悲しいんですよね。
ケンとカズ見てないでしょ、
見てないですね。
バカ野郎見てくださいよ。
ケンとメリット出す。
あ、そうです、それはスカイラインだ。リュウジさん、ほんと見てくださいよ、ケンとカズ。今、あのレンタルになったばっかりです。低予算映画っていうのが今流行ってまして、ほとんどこいつらギャラもらってないです。その、ムシムシとしたものが、思いっきり出てます。これアカデミーかかりそうだったんですよ。
お車の中の2人の、
そう、2人の写真、
あの監督来ましたよ、
え、
来た、ここ来ました、ここについ1ヶ月ぐらい前来られました、
は
い、
昨日も電話で喋ってます、
誰か、
そう、本当リュウちゃん行ったんだってメールしてみましょう、
はい、ね、来られました、
いい監督だぞ、31歳だけど、
これが車の中の、
うそうです、
こういう写真の パッケージのやつですよね、
今度来たら僕に怒られたって言っといてください、あバカか、あんたは
って、ちょっと待って、もらってるんじゃないかな、これほら、もらってる、監督からもらってる、
バカじゃないの、
もらってる、もらって、ご本人からもらいました、
先輩何やってんの、
若い監督ですよね、とっても若い人、まだ忙しくて見てなかった、
だからあんたここにいるんだよ、いつの間に
かこれ、もらってました、監督来られてました、
今日帰って2人で本当に見てください、
はい、エッチなんかしてる場合じゃない
よ、エッチなんかはリュウさん、これはね、何がいいかっていうと、はい、大体が実験の使い方、もうその今の V シネマを見てリュウジさんおそらくがっかりしてると思うんです、それは分かるんですよ、僕もがっかりするんで、がっかりしますでしょ、
いろんな意味、
あれを見るとい
ろんな意味、
いろんな意味でがっかりしますよね、がっかりしませんか、金がない奴らが、若い奴らが模索して、あの監督は覚醒剤のことなんか何にも知らない、何にも知らないのに一人で調べて調べて調べて調べてこの映画作ってるんですよ、そう思ってみてください、やばいですから、なんでこの若い31歳の監督にこれが撮れて 53歳の僕ら経験57歳8歳の山本さんがいて、俺たちがこれを取れないんだっていうことに、僕山本さんどう感じるかわからないけど、僕はちょっと一瞬途方に暮れました。俺たち何やってきたんだっていうぐらいいいです。龍二のテイストがどこかに吹いてます。龍二まであんなに良くはないけど、長島英子は良かったからあんなに良くはないけど、でもやっぱあの雰囲気というか、あのチープ感も一緒ですし、これで撮ってるんですよ。ギャラないんですよ。すごい魂です。映画ってどっちかじゃないですか、大作に出たいっていう気持ちか、僕今がものすごく出たいんですよ。魂が欲しい、自分にもう一回火をつけてくれって。
いや、なんか武さんのような次はなんか、はい、一回ハリウッド映画とか香港映画とかなんかおじわを受ける機会だったら、僕も一緒に見てみたいですよね。ああいう向こうの映画にやっぱり出てみたいなっ
ちゃう。本当ですか。
僕昔将軍ってやつ裏方でやって、その後、香港映画一本僕アンディ・ラウさんがやってるんですよ、はい、ジョニー・トゥーさん監督で、やっぱりなんかちょっとやっぱ違うなっていろいろ思うことがあって、
朝台本が来るの大丈夫ですか。
あ、
朝台本来なかったですか。
いや、
ホテルの下に
台本が香港のやつなかった、
ね、なかったですね。朝来ませんか。朝
現場でもらったんです。
あ、現場でもらったんですか。
日本語に
訳してあるやつ、
こんなペラペラペラペラもらって、でなんか日本語のなんか
あれが何やってるか分かんなくて怖いですよね。
説明で台本が全くないんで、でもすごくなんかいい経験をさせてもらって、
でも吹き替えだから、
はい、
ね、全部吹き替えじゃないですか、
はい、僕はまあたまたま僕は日本人の役だったんで僕の声で出てるんですけど。あ、
出てるんですか、
はい、
へえ、まあね、時任三郎さんは長男オファーとやった時全部吹き替えだって言ってましたね。
昔はもう今もそうなんですかね、香港映画ってもとりあえずアフレコで
全部ですよね。
脚本も盗まれるからもう現場で、
そうなんですよ。
盗まれる
の、アイデアを取っちゃうんですよ。
だからその僕はそのジョニー・トゥーっていう監督と証明する時に水口さんに本当に言ってあげたいんだけど、絶対怒らないです。ダメでも怒らない、カット、オッケーで、
もう一回、
もう
一回、
もうなんとか、
まだできるだろ、まだできるだろ、
別に精神的に追い込まない、まあ、いいでもね、
あれ日本映画って冬舞台がかかるから、それに対してイライラくるんですかね。怒るじゃないですか、
ね、怒るんですよね、イラついてね、
イラついて
さんとかね、しかし
なんてもうな、あんま北白河じゃないけど、俺落っことしちゃったんですよ
ね、
あんな野郎、あったまきますよね。
僕は怒られないけど、常に怒ってるんですよね、現場であ
ったらこんなになってますよ、ね、あれ監督元気なんつって
こんなね、怒る人もあげたらきりないけど、いっぱいいますね。
要するにね、暴力団みたいな男って言ってんですよ、僕のこと、あの野郎。なんだったらまた締めてやろうと思って。暴力団みたいな野郎って言ったみたいだな、この野郎。じじい、早く引退しろ、お
前。これ、その点、その、ジョニー・トゥーさんは本当にムードメーカーで、しかも、ものすごいスタッフがたくさんいて、全部の船長さんなんですね。すごいな。
それは絶対怒っちゃダメですよね。ダメだったらやらせばいいんだから。
ジェリー・ロンドンっていうその将軍の監督もさ、絶対怒らないです。
よくなるまで回さなきゃいいんですよね。回したふりして。
なんかね、怒鳴ったらやっぱり若い俳優さんはね、萎縮しちゃって、はい、さっきのテストより余計悪くなってるんですよ。で
僕、武さんいいのはテストから回すでしょ、はい。テストの時回すんですよ、あの人一回、はい。で、だからそれがオフレ、みんなにオフレとしてあるんですよ。はい、ってことは、やっぱみんな武さんに気に入られたいから、テストから結構本気モードで行くんですよ、うん、それが良かったりするんですよ、芝居って生ものだから、うん、はい、ショートケーキ、二口目のショートケーキ出されるのと一緒で、はい、やっぱりピンピンの四角や三角のショートケーキ食べたいじゃないですか、はい、生クリームがしっかりあって、いつ上のイチゴがなかったら嫌でしょ、はい、そうと一緒でなんかこうやっぱ芝居って生だから、はい、一発目は絶対持っていいはずですよね。だから僕もし監督やるとしたら、はい、一回しかやらないからって言うと思って、テストなし、自分たち勝手にセリフ上げだけして一回しかやんないよって、良くても悪くてもそれ使うからって言ってプレッシャーかけておいてね、はい、よーってね、よーしたーって言ったら OK! おいってシュー、もうそうしてやったらおいおいおいおい、もう一回して こけようが何しようが全部それ使うからって言ってもうそうやってやってるかと思って、その役者は一瞬こうそこでこうキャッってなるでしょ、ケツの穴がよっしゃ決めたろってこうみんな早く帰ってお前帰りたいだろ、もう一発やろうって言いたいですね。
僕が京都の大田頃から森和夫さんって監督がそれもう常に一発でダメだ、一回テストってダメだったら芝居変えちゃうんです。
うわ
テスト、あ、もういいもういい、もう声優のある方の人が下手くそだったら聞いてる人の顔変えちゃうんです、うん、
変えちゃってそれこっち使っちゃうわけ、
もう聞いてる方の顔にしち
ゃうん
です、うん、こうやってもう喋ってもいいんだ、でお前次ダメだったらもう声優に変えるからなっつって映らない上に声まで消されちゃう、
いや
ひどい、もう待たないです、アウトテスト行くぞ、おいおい、もういい、はい、もういい、分かったもういい、これ嵐山で昔全部セリフなくなっちゃったこと
あ
った
、あ、僕もありますそれ
でも俺新宿の役だったんです、相手の女優さんが怒っちゃってセリフあったのになくなっちゃったんで大阪から来た女優さんで、そういうことするから私のセリフまでみんななくなっちゃったじゃないのよなんて言われて、渡月橋でみんな見てる観光客の人が役者さんが大変やな、あんた頑張りや、しょげたらあかんでとか言われて、
しょげたらあかんで大阪の人は余計なことじゃないねえかんね、
真珠もんだから長谷川和夫さんの近松真珠を事前に見て、それで真似したらいいと思ってね、長谷川和夫さんで鼻になんかかかったような声でね、この世で話せる思いをあの世で一緒にとか、こんなセリフだったんですよ、カット、誰が長谷川和夫やお前とか言われて、マイクでこんな覚醒器だ、おいもうええ、なんもな、なんもなし、
誰が長谷川和夫やれ
って誰が長谷川和夫やれ言うたや
めっちゃ面白いですね
私のセリフもないんです、なんもない誰で死ね、アホ半分弱さんそれいた、いて
半分弱さん、半分弱さんが
若いうちは頑張るのよ辛抱よ、古谷一光さんもいて、
いや
お前が変なことするからね、
いや
一光さんにお前です、もう一生忘れない、ね、森和夫さんってねいたんですよね、いい人で、でもいい作品撮られるんですよ、座頭市、悪名、兵隊ヤクザ、みんな撮ってます、眠り京志郎、みんな撮ってる方が大魔人も撮ってます、大監督ですよ長谷川和夫さん、それこそ銭形英二も撮って
ます、そうですね、
大監督一発で怒られちゃった。ラスト。おい待ってくれ。もう一回。それ違う。もう一回はないです。おい芸術撮ってんのとちゃうやんちゃっちゃかちゃっちゃかやろそんなこと
ない。万歳